それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は母の日です。タイトルはモーセの母ヨケベデというタイトルでお話をいたします。その前に一箇所聖書を開きます。マタイの福音書13章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。どうぞ窓を閉めていただけますか。はい、じゃあ美穂姉妹、マタイの福音書13章の31節と32節を読んでください。
イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくとどんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。
イエス様の天国、天の御国の例えです。天の御国はからし種のようなものです。小さな小さな種です。それを取って畑にまくとどんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。これは前にお話ししたことですが、バタフライエフェクト、バタフライというのは蝶々、エフェクトは影響とか効果という意味です。つまり蝶々の羽ばたきというのは小さなかすかな羽ばたきです。しかしその羽ばたきが大きな大きなうねりとなって、ね、多くの人に影響を与え大きく広がっていく。 NHK のテレビ番組でバタフライエフェクトっていうのが今あるんですね、放映されています。そのように神の御国は小さな小さな始まり、からし種のようなものだと書いてあります。しかし成長すると大きな大きな世界ですね。どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。皆さんが小さなことをやり続けていくと、それが大きなですね、うねりとなって多くの人に影響を、恵みを与えるものとなりますよという意味です。その一例が今日の母の日なのです。今日は母の日です。母の日は1906年アメリカのペンシルベニア州フィラデルフィアの一人の女性、アンナ・ジャービスによって始まりました。アンナの母は敬虔なイエス様の弟子で、アンナが子供の頃教会学校で教え、あなたの父と母を敬え、これはエペソビトへの手紙6章2節、モーセの実戒からの言葉です。この言葉がアンナの心に深く留まりました。1905年5月9日、アンナの母が天に召され、1906年翌年、アンナは母を偲んで内輪の集まりを持ちました。これが初めての母の日の記念会です。この結果フィラデルフィアの人たちが5月10日を母を偲ぶ日として守るようになり、1913年ペンシルベニア州が州の祝日と定め、同じ年合衆国の下院が5月の第2日曜日を母の日とするように提案し、翌年1914年、時の大統領ウッドロー・ウィルソンが国民の祝日として宣言しました。でここに母の日が決まったのです。アンナの母が天に召されて9年なんですね、経ってからのことでした。これが母の日の由来です。 1906年最初の記念日にアンナの母が好きだったカーネーションの花束を教会に飾ったのが人々に深い印象を与え、それ以来カーネーションの花を飾るようになりました。母の日は聖書の御言葉、あなたの父と母を敬え、エペソ6章2節によってですね、始まり、母を敬愛する全世界の人々によって今日も守り続けられています。バタフライエフェクト。私たちはコーチングで学ぶこと、それは大切なことは大切なことを大切にし続けるということです。この続けるということは、小さなことをですねやり続けるということは、私たちの人生の中で本当に大切なことです。続けるためには忍耐がいりますし、困難を乗り越えなければなりませんが、その結果として神様は豊かな祝福を与え、実を結ばせてくださるということです。今日はですね、母の日にちなんで、モーセの母ヨケベデというタイトルでお話をします。副タイトルは子供をどのように育てたらよいかというですね、これが副タイトルです。では旧約聖書の出エジプト記一章に入ってください。一章八節から二章十節までですが、とびとびにですねお読みいたします。モーセの時代、エジプトの奴隷となっていたイスラエルの民にとって、子供を育てること、特に男の子を育てることは非常に困難かつですね危険なことでした。はい、見ほしまいですね。一章の15節16節を読んでください。
またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。
はい、その前の9節10節を読んでください。
彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。
はい、イスラエルの民はエジプトで奴隷でしたが、彼らは多産でしたので、エジプトのパロはそれを脅威に思いですね、彼らが敵側につくとはいけないということで、女の子をですね、だったら生まれてくる女の子だったら生かしていいけども、男の子なら殺せ、ナイル川に投げ込めという命令を出しました。エジプトをパロは、イスラエルの女性は多産で、イスラエルの民が増え広がることを恐れ、生まれてくる女の子は生かし、男の子はナイルに投げ込み殺さなければならないという命令を出していました。そんな時にモーセは生まれました。はい、2章の1節2節を読んでください。
さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、そのかわいいのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。
イスラエルには12の部族がいましたが、その中のレビ族ですね、これは宗教的な祭祀を行う部族ですが、 そのレビ系のですね、一人の人がレビの娘をめとい、ね、女は身ごもって男の子を産みました。あまりにも可愛いので3ヶ月その子を隠しておいたとあります。モーセの母ですね、ここに女と書いてありますが、この女性の名前はヨゲベデと言います。これは少し後の方の6章の20節にその名前が出てきます。このヨゲベデという言葉の意味はヘブライ語ですが、ヤーウェ、主ですね、私たちの神様は栄光という意味です。ヨゲベデという言葉の意味はですね、ヤーウェ、主は栄光という意味の名前を持った女性です。ヨゲベデは身ごもってモーセを産みましたが、その可愛いのを見て、まあ、あまりにも可愛いのを見てですね、殺すに忍びずその子を隠したと書いてあります。はい、今日は子供をどのように育てたらよいかということを3つのポイントからお話をいたします。第一のポイント、子供をですね、育てる第一のポイント、それは今全世界は悪いものの支配下にあるとあります。これはヨハネ第一の手紙5章19節に書いてある言葉です。私だけお読みいたします。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。皆さんが知っているように、今本当に世界を見てもですね、戦争や犯罪、混乱、自然災害や疫病、もう悪いことが頻繁に起こっています。なぜこんなに世界は悪くなったのか、それは聖書ははっきり支配者が悪いからだと言っています。今全世界は悪いもので、これは悪魔サタンです。サタンの支配にあるゆえに、この世はこんなに悪くなったと聖書は言うのです。全世界は悪いものの支配下にあります。ですから親はですね、子供を悪いものから守らなければなりません。子供は自分で自分を守ることはできません。親は子供を悪いものから守らなければなりません。今日子供たちがもう本当に多くの危険にさらされています。まあコロナ等の疫病が流行りました。自然災害が頻発に起こっています。交通事故も起こりますし、暴力沙汰も頻繁です。誘拐、そしてですね、今日守らなきゃいけないのは電波なんです。で、これはエペソ2章の2節にこう書いてあるわけです。私だけお読みいたします。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたと、まあ、こう書いてあるわけですけどもですね、今日悪魔サタンは何を支配しているか、それはですね、彼は空中の権威をですね、持つ支配者と書いてあります。で、空中の権威って何かって、これは電波なんです。今日 SNS、 インターネットを通して、まあ、様々な情報がもう拡散しています。で、その中にはですね、偽りで不道徳なですね、有害なものが非常に多くあります。で、それらから子供を守らなければなりません。最近強盗事件が頻発していますね。10代の若者たちがそれに参加するのです。で、彼らは闇バイトというサイトをですね、つながってですね、本当に愚かなことを繰り返しています。そのような悪いものからですね、親は子供を守らなければなりません。まあ、子供はですね、判断力がないわけですですね、守らなければならないということです。で、これが第一です。しかしながらですね、じゃあ見ほしまい、出エジプト記の2章の3節を読んでください。
しかしもう隠しきれなくなったので、 パピルス製のカゴを手に入れ、それに霊水と樹脂とを塗ってその子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。
はい、子供と勝手に泣いたり歩き回ったりします。ですから子供をですね、隠し守っていましたが、もう隠しきれなくなったと書いてあります。それでヨケベでは、またそのお父さんはアムラムというんですが、どうしたか、ここにですね、子供は自由に歩き回る、もう親も守りきれません、陰で何をするか分かりません。それでヨケベではどうしたか、ここにパピルス製のカゴを手に入れと書いてある。パピルスというのは地中海、エジプトがそうですが、のにですね、その湿気に生える足の木のことです。足です、ですね。その足の一種パピルス製のカゴを作って、その内側を歴性というかアスファルトをですね防水をして、その中にモーセを入れたとこう書いてありますですね。はい、子供を育てる2番目のポイントです。それはですね、兄弟姉妹、パピルス製のカゴに子供を入れなさいということです、ね、どうぞパピルス製のカゴに子供を入れてください。どういうことでしょうか、どういうことでしょうか。
イエスの救いの中、
パピルス製のカゴって書いてありますね。でこれ実は英語の聖書では ARK アークって書いてあるんです。アークって言いますですね。まあ、実はですね、聖書の中で、旧約聖書でアークと書かれている、記されている言葉が3つあるんです。アークっていうのがですね、あ、モリソン知ってるかもしれませんね。ノアの箱舟アークなんですですね。ノアの箱舟は、この箱舟をアークと言います。もう一つはですね、幕屋、モーセの幕屋の一番奥、至聖所にある契約の箱、まあ、いわゆる聖室って言いますね。インディ・ジョーンズと映画がありましたですね。その中に失われたアークというですね、タイトルのですね、シリーズありましたけども、至聖所にある契約の箱のことをアークと言います。で、聖室ですね、3番目がパピルス製のカゴです。でこのですね、ノアの箱舟、契約の箱、パピルス製のカゴ、いずれもこれアークって英語では書いてあるんです。でこの3つに共通するものは何でしょうか。このですね、3つに共通するもの、それは救いなんです。ノアの箱舟はですね、洪水からの救いです。契約の箱はですね、イスラエル、あのエジプトからの救いです。そしてでね、このパピルス製のカゴはですね、パロの迫害からの救いです。で、共通するもの、それ救いなんです。はい。子供をイエス・キリストの十字架による救いにですね、導きなさいということです。もう親は子供をですね、守りきれません。子供はですね、自分勝手に動き回るし、何をするか分かりません。ですから、アークの中に入れなさい。パピルス製のカゴに入れなさい。イエス・キリストの十字架による救いに導きなさいということです。パピルス製のカゴに入れられ、ナイル川の岸の足の茂みに置かれたモーセはどうなりましたでしょうか。はい。4節、5節、6節まで御法師前読んでください。
その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。
はい、パピルス製のカゴにモーセを入れてナイル川に放しました。 その子の姉、これミリアムです。モーセの姉ミリアムがどうなるか様子を見ているとですね、その加護はパロの娘に拾われます。そしてモーセはですね、王女のこのパロの娘、王女の息子としてですね、育てられ、最も安全な環境で育てられることになります。はい、7節8節9節を読んでください。
その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女のウバを呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。
はい、パロの娘がモーセを引き取ることになります。しかもここに7節にモーセの姉ミリアムが機転を利かすんです。あなたに代わって、パロの娘に代わって、私が代わりに乳母を連れてきましょうかというんですね。そうしておくれということになりましたので、なんとモーセの母ヨゲベデがモーセの乳母となって乳を飲ませ、赤子のモーセを育てることになります。結局ですね、モーセは自分のお母さんのお乳を飲んでですね、育つことになるわけです。誠に隠すし、神様のですね、見計らいだと思います。そして何年間か経ったでしょうかですね、モーセは自分のお母さんヨゲベデによって育てられますが、モーセが成長し、母ヨゲベデはモーセをパロの娘のもとに連れて行きます。はい、実節読んでください。
その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。
はい、モーセという言葉の意味は引き出すという意味です。パロの娘が水の中ナイルからモーセを引き出したことが由来となって、モーセという名前をつけました。そして王女の息子としてですね、モーセは宮殿でですね、エジプトの宮殿で育てられることになります。はい、子供を育てる第三のポイントです。子供を神様の働きのために捧げなさいということです。ヨゲベではですね、乳母としてモーセを育てましたが、成長した時にパロの娘にモーセを渡しましたですね。それは神様のご計画なんですですね。親はいつか子供を手放さなければならない時が来ます。まあ、いわゆる乳離れと言われることですが、その時が来ます。それは神様がですね、モーセを必要とされたからです。私たちは万人祭司を学んでいます。万人祭司、すべての神の民、皆さんのことです。神様の働きにですね、召されているということです。あなたは神様の働きのためにその役割を担っています。その役割をあなたの人生で果たしていかなければなりません。でこれがですね、万人祭司です。私たちはそのことを学んでいます。ではモーセに対する神様はどんなご計画、御心を持っておられたのでしょうか。でそれは大きく2つなんです。その2つのためにモーセはパロの娘として育てられる必要があったのです。はい、 モーセに対する神様の御心の一つ、エジプトをパロの奴隷となっているイスラエルの民を連れ出し、乳と蜜の流れる地と書いてあります。カナンです。今のパレスチナ、イスラエルがあるところです。そこに導くというのがですね、大きな一つの目的です。つまりイスラエルの民、エジプトからの解放者になるということが一つ。もう一つあるんです。それはですね、モーセ五書と言われる書物が旧約聖書の初めにあるんです。この創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記ですね、これは全部モーセが書いたんです。でこれをモーセ五書と言います。でこのモーセ五書を神様は書かせるためにですね、モーセをですね、パロの神殿にですね、で育てられたのです。この二つがモーセに対する神様の御心です、ね、私たちにも役割があるようにですね、モーセにも役割があったということです。全ての人にその役割が神様与えられます。モーセはこの二つの目的、イスラエルを連れ出すということ、モーセ五書を書くという目的のために生まれてですね、最初の40年間は王の息子としてですね、当時世界最高の水準にあったエジプトの学問を教え込まれます。エジプトでですね、彼は学問、最高の学問を教え込まれるんです。でこのことが後にモーセがモーセ五書を表す文学的な知識的な土台となっていくんです。神様は最初の40年間をパロに育てさせですね、エジプトの学問知識を学ばせることによって、後にモーセがモーセ五書を書くですね、知識的土台をですねお与えになりました。はい、もう一つ、さらにモーセは40歳になって実は事件を起こします。まあ、その詳しいことは言いませんが、そしてですね、もう神殿にはですね、宮殿には折れなくなるんです。でそのエジプトの宮殿を追い出されて、次の40年、やはり40歳から80歳までをもう不毛な荒野で過ごします。もう何もないですね、もう石と砂とですね、もう雲ぐらいしかないようなもう何もないところでもうさ過ごします。このことを通してモーセのですね、私は王の息子だったというですね、過去の栄光、プライドが完全に取り去られます。砕かれていくんです。モーセはかつてですね、事件を起こしたんですけども、その時どういう事件だったか、自分こそイスラエルの民をですね、奴隷から解放するものだと野心持ったんです。自分の民が虐げられている、私こそですね、解放する解放者と思ってたんですけども、そのような野心、プライドですね、私がの思いが粉々に砕かれます。そしてですね、私は一体何者なのでしょうというのです。はい、出エジプト記3章をですね、見てください。10節11節ですね、三保島読んでください。
今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。
はい、皆さん10回という映画をご覧になったでしょうか。燃える芝の中で神様がモーセに声をかけられます。あなたはエジプトに戻ってですね、奴隷となっているイスラエルの民を解放せよと命じられるんです。でその時モーセ何て言いますかですね、11節で、もう私は何者なんでしょうと。40年経ってです、パロのもとに来てイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは、とこう言うんです。以前は私こそが解放者だと野心を持っていた、その野心、 もう粉々に砕かれて、もう私は何者ですかとですね、過去の栄光とか力とか全部もう取り去られてしまいましたよ、今の私に何ができるのですかと言うんです。クリスマこうなってから神様は使われるんです。私ができると言っている間は神様はあなたをお使いになりませんですね。道具は自分の意思を持ってはいけないのです。神様の意思に従って動くのが道具なんです。私たちは神様の道具なんです。ですね、はい、こうなってからやっと使い物になる、神様に対して使い物になるということです。私は一体何者なのでしょうと、もう神様の前にですね、謙遜なものとですね、されていくんです。アラノの40年間がモーセをそのようにいたしました。だから私がのうちはまだ神様は使い物になれないということです。加えてですね、モーセはアラノの40年間でですね、生活で誰よりもどんな学者よりもアラノについて詳しくなります。40年間生活したんですから、どんな人よりもですね、アラノについて詳しくなります。アラノの気候、地形、生物、どこが危険でどこが安全かなどなど、アラノのスペシャリストになるんです。なぜか、それはやがて少年の男子だけで60万人、女子供入り混じった外国人を加えると200万人、もしくはですね300万ともいえる民を導くためにアラノに対して知識が必要なのです。そのための神様の学びであり訓練であり準備だったわけです。ですから彼はアラノに対して誰よりも詳しくなり、それはやがて多くの民をアラノに導くためのですね、前もってのですね、準備であり訓練でした。皆さん、イエス様の言葉にこういう言葉があります。ヨハネの福音書13章のですね、7節です。私がしていること、イエス様がなさること、あなたにして今しておられることは、今はあなたにわからないが後でわかるようになりますと書いてある。神様、今はあなたをですね、試練や困難、難しい状態に置かれているかもしれない。どうして私にこんなことが起こるんだろうと、あなたの人生に起こることがあるかもしれない。なぜですか神様、どうしてですかと言いたくなることがあるかもしれない。イエス様は、今はその意味はあなたは分からないが後で分かるようになりますとおっしゃる。で、後になってですね、あなたが何かを成し遂げたり何かにですね、チャレンジするとき、あの時の体験は今のこのためであったと、ね、気づくことがですね、たびたびあります。あれがあったからこうなれた、あれがあったからですね、私はこのことができるようになったとですね、その体験をあなたは多く人生でします。私がしている、イエス様があなたになされていることは、今はあなたには分かりません、しかし後で分かるようになる、あ、この時のためだったんだと分かるようになるということです。これらの準備を終えてですね、モーセは神様の召しと言いますから、コーリングと言います、を受けます。はい。どこから言いましょうかね。はい、じゃあ3章の7節8節を読んでください。
主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、 ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。
神様はイスラエルの民がエジプトで奴隷として苦しんでいる状況をよくご存知でした。そしてモーセをですね、そこからの解放者としてお選びになりました。80年間の訓練を終えた後、神様はモーセにですね、コーリング、あなたがそれをしなさいと言われたのです。実節もう一回読んでください。
今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。
今行け、もう時が来たと、準備が終わったと、行けと。私はあなたをパロのもとに使わす、エジプトをパロのもとに使わす、私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。でこれがですね、コーリングメッシですですね。で今までの80年間はそのための準備だったわけです。皆さんにも神様のコーリングがあります。さあ立ち上がりなさい、出発しなさい、私の働きのためにあなたはですね、スタートしなさいと言われる時が来るのです。またそのための準備も必要だということです。今日の説教のタイトル、モーセの旗よけべでです。子供をどのように育てますかですね。1番目、親は子供をあらゆる危険からですね、守らなければなりません。今は本当に危険な時代です、子供にとって。2番目、子供をイエス・キリストの救いにですね、導かなければなりません。神様に子供を守っていただくということです。神様の手に、ね、渡すということです。3番目、万人祭司、子供を神様の働きのためにですね、あなたは手放さなければなりません。神様はその子供に対するご計画があるのです、ね、これが今日のメッセージです。総学者準備をしてください。母の日のですね、賛美が聖歌の中にあります。で353番です。